ヨハネによる福音書第1章1節から18節までです。それでは口語訳でお読みしたいと思います。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。すべてのものはこれによってできた。できたもののうち一つとしてこれによらないものはなかった。この言葉に命があった。そしてこの命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。そして闇はこれに勝たなかった。ここに一人の人があって、神から使わされていた。その名をヨハネと言った。この人は証のために来た。光についても証をし、彼によって全ての人が信じるためである。彼は光ではなく、ただ光について証をするために来たのである。全ての人を照らす誠の光があって、世に来た。彼は世にいた。そして、世は彼によってできたのであるが、世は彼を知らずにいた。彼は自分のところに来たのに、自分の民は彼を受け入れなかった。しかし、彼を受け入れた者、すなわちその名を信じた人々には、彼は神の子となる力を与えたのである。それらの人は、血筋によらず、肉の欲によらず、また人の欲にもよらず、ただ神によって生まれたのである。そして言葉は肉体となり、私たちのうちに宿った。私たちはその栄光を見た。それは父の独り言としての栄光であって、恵みと誠に満ちていた。ヨハネは彼について証をし、叫んでいった。私の後に来る方は、私よりも優れた方である。私よりも先に来られた方である。と私が言ったのは、この人のことである。私たちすべてのものは、その満ち満ちているものの中から受けて、恵みに恵みを加えられた。律法はモーセを通して神が与えられ、恵みと誠とはイエス・キリストを通してきたのである。神を見た者はまだ一人もいない。ただ父のところにいる一人をなる神だけが神を表したのである。以上、この箇所より、今日は石通りの日、人となった永遠の神と題して、メッセージを取り入れていただきます。
はい、本当に戸惑いますね。私もまだまだ、こういう突然電気が起きたときに対応するのがなかなかできないんだなというふうに改めて思わされました。今日は子供たちのためのメッセージは録画のために、録画の方に入れさせていただくとして、すぐに今日与えた聖書の箇所から、ヨハネによる福音書の1章の1節から18節を通して、人となった永遠の神という題でメッセージをさせていただきたいと思います。今日から私たちはヨハネによる福音書を読んでいきます。しばらくパウロの手紙を読んできました。しかしそろそろイエス様のご生涯についてもう一回丁寧に読んでいこうとそのように導かれています。私は礼拝のメッセージというのは、 イエス様の恵みによって私たちは救われたのだということを確認することが一番大切なことだと思っています。本当は救われないものがイエス様の十字架の恵みによって救われたのだ、だからそれに感謝をしていこう。イエス様が私たちに愛を注いでくださったそのことに感謝をして、私たちも人々を愛し人々に仕えていくのだ。それがクリスチャンの生き方であり礼拝なのであります。ですから毎週の日曜日の礼拝を通してイエス様の恵み、イエス様の救いを毎回毎回毎回確認していく、そこに立ち返っていく、それがとても大切なことであると思わされます。ですから私たちは昨年11月までルカによる福音書を読んできたので9ヶ月ぶりではありますが、また福音書に帰ってきて、また福音書に戻ってきて、イエス様の生涯からイエス様の歩みの中から神様に語っていただきたいと思うのであります。さて今日与えられているねえ、違いますね。大声張り上げなくていいんですかね。まだちょっと時間かかりますね、 PA が戻るからね。はい、いやもうね、電気に頼っちゃいけないと思いながら、ありがたいですね、感謝します。はい、電気を与えてくださった神様にも感謝します。このために働いてくださった UTV の皆さんに本当に感謝します。ありがとうございます。本当に皆さんの多くの方々には支えられて私たちのこの礼拝が成り立っているんだなということも本当に思わされますね。感謝します。一言お祈りしましょう。愛する天のお父様、思いがけず今日は電気のない、中で外に行った方がいいかと思って外に行って雨が降りそうだなとまた中に入ってきて、そして皆さん座って、そしてメッセージを始めようとした時にまた電気が返ってきました。神様ありがとうございます。本当に私たちは電気に頼ってはいけないなと思いながら、本当に初代の教会の人々がろうそくの灯り光、このランプの光だけで礼拝を守っていたことを思うと、本当に私たちは、もう原点に帰らなきゃいけないなと思いつつも、でもやはりこの電気が与えられていることは素晴らしいなと思わされます。感謝いたします。このように、状況が守られて礼拝をされることができること、感謝を申し上げます。神様、この礼拝をあなたが私たちの礼拝として整えてくださって、私たちの心も整えてくださって、心からあなたに感謝を捧げ、心からの礼拝をされることができますようにお願いをいたします。またいつもいつもどんな中でもあなたを見つめながら、見上げながら歩んでいくことができますようにお願いをいたします。このためにどうしてくださったでありましょう、どうしてくださったこの PSEG ですね、ここもそうだと思いますが、 PSEG のその方々のためにあなたの神様豊かな報いでありますようにお願いを申し上げます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。
はい、毎週のね、このそうですね、もう一回福音書に戻ってきたいなと思ってですね、昨年11月までルカによる福音書を読んできましたから9ヶ月ぶりでありますが、また福音書に帰ってきてイエス様の生涯から神様に語っていただきたいのであります。さてヨハネは初めに言葉があったというふうにスタートしています。ヨハネによる福音書の第1章の1節、先ほど読んでいただきましたけれども、初めに言葉があったという言葉からスタートしています。とてもこれは印象的な言葉ですね。福音書その言葉でヨハネは書き始めました。何だろうと思っていくと、この言葉はイエス様のことを指してるなとわかるのであります。ああ、世の初めからおられた方、神でいらっしゃる方、そして人となった方は、これはイエス様なんだとわかるわけであります。 でも、そうイエス様なんだって分かったときにですね、なんで、思うわけですね、私なんか。なんで、ストレートに、なんで、このヨハネはですね、ストレートに、この、初めにキリストがおられた、初めにイエス様いらっしゃったんだよって、スタートしなかったんでしょうか。なんで初めに言葉があった、なんて言ったんでしょうか。謎かけみたいに。それはですね、このヨハネによる福音書を最初に読んだ人たち、この時代の人々にとって、この言葉の元々のこの言葉である、ロゴスって言葉ですね。ロゴスっていう言葉は、とっても馴染みがある言葉だったわけであります。皆さん、普通に考えた言葉って何ですか？言葉ってどんなもんでしょうか？皆さん、言葉って何でしょうかね？言葉を何のために使いますか？何のためにやりますか？私も今言葉を話しています。言葉を語っています。この言葉を話すとき、この言葉は何のために話すかというと、それはですね、まあコミュニケーションですよ。私の思っていること、私が、まあ、思っていること、私が思わされていること、そのことをですね、この伝えていく、その働きがあるわけです。もちろん、言葉以外のものも大切ですね。コロナでマスクをするようになって、表情が乏しくなったと言われます。笑顔が減って、ほっぺたの周りの筋肉がですね、落ちてるそうですよ。皆さん気をつけてくださいね。ほっぺたの周りの筋肉が落ちてるそうであります。やっぱり表情とか声のトーンとか身振り手振りいろんなものを通してコミュニケーションを取るわけであります。じゃあ言葉なしで気持ちを伝えられるかというと、それはやっぱり無理ですよね。私たちが私がですね、今話してきたことを言葉なしに話しなさい、言葉抜きで絵を描いたり、ちょっと表情とか、ちょっと身振り手振りだけで表しなさい。それ大変であります。ピクショナリーなんてゲームのように、この絵を描いてですね、絵を描いてこれなんだって当て。絵を描いてこれなんだって当て。猫描いたつもりがです。熊とか言わちゃうわけですよね。そういうことが起こるわけであります。複雑なコミュニケーションなんかできない。このね、この原稿にあるような複雑なコミュニケーションはできないわけであります。やっぱり言葉って大切だなと思います。私たちの思いを周りの人に伝えるために、本当にこの言葉ってどんなに大切だろうかと思います。もう一つ、じゃあ私が口に出す前に、心の中で、頭の中で考えている言葉、これどうなんだろう。だから言葉ってコミュニケーションのためだ。伝える。だけど、伝える前から私の頭には何かあってですね、それが、だけど、それは言葉ないのかって、やっぱ言葉ある。そこでも言葉は大切なものなわけであります。私の思いの本質って言いましょうか、この言葉っていうのは、コミュニケーション以前の私の頭の中にあって、私の考えをまとめて、私の考えを形にしている。それがまた言葉の大切な働きなわけであります。で、この両方の働きを、持っている、つまり私の頭の中で働いて、私の思いをまとめていく、それが一つの言葉の働きであって、もう一つはそれを他の人に伝えていくという、そのコミュニケーションをする働き、その二つの働きをするものとして、ロゴスという言葉は、今から2000年前のギリシャ語の世界において、とっても大切な言葉だったんです。皆さん、ロゴスって、この言葉って言ったら、そんなもんかなと思うかもしれませんが、私たちが想像するよりも何よりも、この当時の人たちにとっては、ロゴスって言ったらですね、それは本当に大切な概念だったわけであります。その神のロゴス、神のロゴス、神のこの思いの中にあって、神の思いを形としている、そのロゴスが、人となって私たちのところに来てくださった。それがイエス様なんだ。ああ、そっかって、当時の人たちにはこれが分かりやすかったっていうんですね。だから、ヨハネは、はじめにロゴスがあったって書き始めているんです。 マタイも福音書を書きました。素晴らしい。ユダヤ人向けに書きました。イエス様の系図を書いて、ユダヤ人にはね、系図が大切ですから、ああ、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図って書いてですね、この、ああ、あのアブラハムの、あのダビデの、言われたってですね、私たちはちょっと難しいわけですよね。最初から人の名前で、もう大変なわけでありますが、ユダヤ人の人にとっては、ああ、もうその名前を見たらですね、それだけでエキサイトしてくるような、そういうものです。マルコも書きました。イエスの働きを書きました。イエス様の働きはどこから始まったのか。そこから書き始めました。マルコはイエス様の働きに、この目を留めました。だからイエス様の働きからスタートしました。ルカはですね、このイエス様の生涯を書きました。彼はいろいろ調べて取材をして、順序正しくイエス様のお母さんのマリアのお腹の中にイエス様が宿る前に天使がお告げをした、そこから書きました。どれも素晴らしい。でも、ヨハネは、マタイ、マルコ、ルカ、この三つの福音書、全部知っていました。マタイもマルコもルカも全部知っていました。知っていた上で、どれも素晴らしい。でも、私は世の初めから書こう。イエス様がお母さんのお腹に宿った時からじゃなくて、イエス様がお生まれになったからじゃなくて、イエス様の働きが始まってからじゃなくて、世の初めから書いていこう。ヨハネはですね、この世の初めからイエス様はおられたんだよ。神のロゴスなるお方として、この世界が始まる前からいらっしゃったんだよってことも、これを絶対言わなきゃいけない。絶対伝えなきゃいけない。ヨハネはですね、一つの使命感を持って、この福音書を書いたのであろうと言われるのであります。では、イエス様が神のロゴスなんだってことは、もうちょっと噛み砕いて、どういう意味なのかってことを、二つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。第一がですね、神の本質なるキリストということです。神様の本質のなるお方なんだ。この言葉の最初の働きは、私たちの頭の中で考えを形作ったりまとめたりすることであります。それが神の言葉、神のロゴス。それは、神の本質であり、神様のお考えであり、また神様ご自身であるということですね。ロゴスって、このロゴスって言葉から派生した言葉、何か皆さん、このロゴスって言葉がちょっとくっついた言葉、英語の言葉ちょっと考えてみてください。ロゴスが、ロゴスと関係あるなーって言葉。ね、なんかいろんな学問で、なんとかロジーってあるじゃないですか。なんとかロジー、これは全部ロゴス感じや、ソシオロジーね、社会学、あと何ですか、神学も、神様のね、神学、テオロジーって言いますね、ジェオロジー、地学、なんかちょっとマイナーな学問もいるかもしれませんが、ジェオロジーとかですね、ありますね、ターミノロジー、ね、この言葉の使い方、ターミノロジーとかです、ありますね、日本語でなんとか学ってやつですね。この一つのことについて論理的にまとめる、ロジックという言葉、これもロゴスから来てますね。ですから神様の中でこのお方、このロゴスなるお方は神様のご本質として、神の身思いをお持ちの方として、いつもいつも神様だから、神様のこの神様のことを表すお方として、最初からこの神様の 中にいらっしゃった。まあ、そうですよね。だってイエス様は三位一体の神様ですから。まあ、だけどその前の段階に行きたいと、前の段階の話をしたいと思いますけれども、このロゴスっていうのはそういう意味だ。日本語で言葉っていうのを変換すると、二文字の言葉ですね。二文字の言葉が出てきます。これは二文字の言葉っていうのはことの葉でありますが、リーフなんですよ。この何て言ったね、言葉の中の一つ一つの言葉、出てくる葉っぱのような一つ一つ言葉を表しているわけです。でもこれを日本語の聖書で読むとそうじゃない。皆さんね、日本語の聖書を読むとですね、初めに言葉があった、初めに言葉があったって書いてあるわけですよ。 その言葉を見るとですね、この初めに言葉があったという言葉の葉っぱがないんです。で、あれはこれ間違ってるよ、なんで葉っぱを抜いちゃったんだとなるんですね。私も子供の時に初めてこの聖書を読んだ時に、学校で習った言葉って言うと違うぞ、一文字で言葉っておかしい、そう思った。教会の子供がですね、聖書を一生懸命読む場合は読むほど混乱する。あ、これどっちなんだろう、あ、これ一文字で言葉って読むんだ、じゃあ言葉って字を書いたら、ことに葉っぱのつけたな、言葉はいろいろ悩む、私も悩んだ。これどうしてかっていうと、ここで神のロゴスは神のご本質であり、神と共におられて神のうちにおられる。だから言葉ってのは葉っぱをつけちゃいけない、一つ一つの言葉じゃないよって、一つ一つの言葉じゃなくて、この聖書のロゴスのニュアンスって葉っぱじゃないんだよって、一つ一つの言葉、それ以前の本当に本質的な部分なんだよ。あえてこの葉っぱをつけない言葉って、これで一文字で表してる。ですからイエス様は世の初めからおられて、世の初めから神様の身思いを分かっておられて、父なる神様、その神様と一つの方、いや神様ご自身なんだよというのであります。イエス様はあの2000年前、あのユダヤのベツレヘムでお生まれになったマリアのお腹の中に聖霊様によって与えられた特別な神の子なんだよというだけではなく、イエス様は世の初めからいらっしゃって、ずっとそこにおられることもできたんだ。父なる神様、子なる神様、聖霊なる神様の三位一体の交わりの中にいらっしゃって、ずっとずっとその永遠の三位一体の交わりの中に歩んで、そこにいらっしゃることできたんだ。でも、あえてその方が、神のロゴスなる方が、私たちのところに来てくださったんだ、そういう方なんだよって、甘く見るなよ、軽く見るなよ、まあ、特にですね、ヨハネの時代のクリスチャンの中には、いや、イエス様は僕らと同じだからさ、友達だからさ、間違いじゃない。でもそれは、私たちの友達であるというのは、イエス様があえて私たちの友達になってくださったのであって、当たり前のことじゃないんだよ、この方は永遠のロゴスなる方なんだよって、ヨハネはそのことを言いたかったのであります。神様のことを何でもご存知で、神様と一つの方としてイエス様はこの世界に来てくださったのであります。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、神を伝えたキリストということです。その神のロゴスなるお方が私たちのところに来て、私たちに神様はこんな方だよって教えてくださったんだって、それがイエス様なんだというのであります。神の言葉として、神の思いを伝える言葉として、だからまさにコミュニケーションですね、神様の思いを伝える方としてこの世に来られた。でも皆さん考えてみてください。この言葉って力がありますよね。この私たちの言葉にも、その持っているもの、このね、まあ私なんかもう本当にないわけでありますが、本当にこのカリスマ性のある方が語った言葉っていうのは、やっぱりそれなりのこの力を持ってるわけですよ。それがですね。この聖書の世界で、まさにこの礼拝でね、私たちはこの聖書の言葉を聞くわけでありますが、この聖書の世界でこの聖書の言葉を聞く、神の言葉を聞く、神様の持ってらっしゃるこの言葉っていうのは力がある。この世界が作られた時に、神が光をあれと言われたら、そこに光があったのであります。神様の言葉は現実を変えて新しいものを生み出す力があるものです。イエス様はその言葉の根源の方として、一つ一つの具体的な言葉の根源なるお方として、イエス様は私たちのところに来てくださったのであります。3節にあるように、 すべてのものはこれによってできた。この言葉によってできた、できないもののうち一つとしてこれによらないものにはなかった、イエス様によってできたんだよって、この言葉なる光をあれって言われて光があったように、私たち一人一人この世界にあるものすべて、このイエス神様が語ってくださったこの言葉によって生まれた、私たちはこの神様の言葉によって生まれたんだ。その方が私たちのところに来てくださった、最初から私たちの存在自体がイエス様によって存在させられて支えられているのでありますが、そのお方が圧倒的な力を持つ方としてこの世界に来てくださったのであります。何のために？それは神様の御思いを私たちに伝えるためであります。18節を見るならばこのように書かれていますね。神を見た者はまだ一人もいない、ただ父の懐にいる一人子なる神だけが神を表したのである。神のことは分かんない、誰も見たことがない、神様神様って言ったら本当のことはよく分からないよねって、だって見えないんだもん、知らないんだもん、神様なんだもん。だから分かるように、私たちにも分かるように、神の御子が神様からの言葉として、神の思いを伝える存在として、神はこんな方だよと見せてくださったというのであります。ではイエス様はどんな方か、それは恵みと誠とに満ちていたって書かれていますね。恵みに満ちているものです。弱い私たちに憐れみを注いでくださる方です。恵みが、神様の恵みがそのイエス様のうちにあふれていた。私たちと共に歩みたいと思っておられるのであります。私たちのことが好きで好きでしょうがない。本当大切で大切でしょうがない。しかし、決して真理、このね、誠っていうのは真心の世界じゃないですよ。この誠っていうのは真心の世界ではなくて真理であります。この真理に満ちている、真理を曲げても曲げて、しょうがないからこれくらいいいでしょう、これくらいはさじ加減でしょう、罪を罪として、罪はあってもそんなことはまあ気にしないよって、私神様だからって、いい加減にすることはなさらない。本当に私たちに対して愛を持って、本当に愛を豊かに注いで、なんとか私たちと共に歩みたい、私たちと共に歩んでいきたい、でも私たちの中にある罪を見るときに、それをそんなことは私神様だから気にしないよって、そんなことはない、聖なる神様はこの罪に対して本当にそれを罪を罰しないではやらない、罪は処分されなきゃいけない、だからその罪を全部イエス様の上に乗せて、イエス様が十字架にかかってくださった、そこまでしてあなたと共に歩みたいんだ、あなたを受け入れ、あなたを満たし、そしてあなたを生かしたいんだという神の思いを伝える存在として、神の思いを何とかお前たちにも分かってほしいんで、神を、私はこんなにもあなたのことを愛してるんだよ。皆さん、ね、私たちがどんなに愛を持っていたと、人に、私たち人間同士が人に対して愛を持っていたとしても、それを心の中だけに秘めて、いや私は愛してるんだけどね、なかなか気持ちが伝わらないんだよって、そんなこと言ったってしょうがないじゃないですか。それ伝えなきゃダメじゃないですか。どんなことがあっても、壁があっても、拒否されても、それを伝えなきゃダメじゃないですか。そうしないと伝わらないじゃないですか。遠慮して、まあまあまあまあ、だけどいろいろねあるからね、遠慮して伝えないでいたら、どんなに私たちがうじうじこの柱の陰でですね、一生懸命見ていたとしても、そんなのは意味がないじゃないですか。神様はこの私たちに対する熱い思いを持ってらっしゃって、それをまあまあ 人間の世界もいろいろあるからしょうがないよねって、そしてこっち側、神様の側に立って見ているだけのお方ではなかった。なんとか私たちを救いたくて、なんとか私たちのことを救わなきゃいけなくて、本当にこの世界に飛び込んできてくださった神を見た者はまだ一人もいない。ただ父の懐にいるこの独り子なる神だけが神を表した、神様の身思いを表すとして、神の言葉として、神の愛を私たちのところに届ける存在として、神様は私たちのところに来てくださったんです。今日はこれから聖餐式を持ちます。備えられたパンとブドウジュースはイエス様の体であり、イエス様の血潮であります。今日はこのパンとブドウジュースの中に神様がどれほどの思いを込めておられたかに、おられるかに特に心を向けたいと思います。皆さん、本当にこのパンとブドウジュースは私たちは、このパンとブドウジュースはこのパンとブドウジュース物質としてのね、ものとしてのパンとブドウジュースはある程度のお金を出せば手に入れることができます。でもそこの中に神様が表そうとしたこの神様の愛は決して決して決して安いもんじゃない。なんとか私たちのことを救いたいとして、この神の一人子であるイエス様を与えるまでして、与えるまでして備えてくださったものです。このパンとブドウジュースは私たちの肉体の内側に入ります。そして私たちの内側から栄養として力を与え、命を支えます。そのようにイエス様の十字架の力は今も私たちの心の内側に働きます。神様のご臨在、神様ご自身が今日も誰が何と言おうと、誰が何と言おうと、どんなことがあっても私はあなたを離れない、誰が何と言おうとも私はあなたと共にいる、あなたの内側から力を与える、そのようにこのパンとブドウジュースを通して私たちに分かってほしいって、本当にこのパンとブドウジュースが私たちの内側に、この肉体の内側に命を与えるように、このパンとブドウジュースに ご臨在くださるイエス様ご自身、私たちの内側、霊の内側に命を与え、力を与えるんだって、そのことを特別に覚えましょう。そして神様の力をいただいて共に歩んでいこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。ロゴスなる、永遠のロゴスなるお方が人となってくださって、神様の身思いがどんなに熱く、どんなに燃えているのかを私たちに分かるように、私たちに伝わるようにとイエス様を送ってくださいました。そして私たちの内側に働き、私たちに命を与え、力を与えてくださる存在であることを心から感謝を申し上げます。どうか主よ、あなたが憐れんでください。どうか私たちの内側に約束通り語ってください。御力を注いでください。命を与えてください。新しい月、私たちが新しい力をいただいて歩んでいくことができるように、どうか私たちを聖霊によって満たし、イエス様の十字架の恵みによって満たし、新しい命に満たして立ち上がってくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。